もっと簡単なのにみんなが避けてる、目をつぶってるものがあると思うんですよ。それは何かというと、商品そのものの金額です。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日も596回目の配信、張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルはこのようにいたしました。売上額を一瞬で上げる簡単な方法ということでございましてですね、まあ何の話をするかというと売上額の話をするんですけど、売上額を、まあ売上を上げたいは誰でも思うんだけど、やっぱりこうビジネスやってると売上額をもっと上げたい、売上高というのがね、もっと上げたいっていうふうに誰しも思う、誰でもまあ多分思うと思うんです。でだからこそこの売上額を上げる時に、まあ何をするかというと、おそらく一番最初に思いつくのは、まあ特にインターネットビジネスだったらアクセス数を伸ばすというふうに考えると思うんですね。だってアクセス数がそもそもの元なのでね、アクセスをもっともっと集めなきゃいけないと思って、だから広告をどんどん強化したりとか、まあソーシャルメディアをちゃんとやろうというふうに思ったりとか、まあ、はたまたなんだろうな、流行りの TikTok をやってみたりとか、もしくは王道の SEO 対策ということで、温度メディアを作ってみたり、記事をたくさん書いてみたりとかいうことをすると思うんですね。もしくはいやいや、アクセスはあるんだけども、この売れるパーセンテージを上げた方がいいんじゃないかということで、コンバージョン率を上げようというふうに思うかもしれませんね。例えばウェブサイトの商品の、まあ、写真、これをもっともっと良くしようとか、もしくはサービス業とかだったらコピーライティングをもう少し、工夫していこうとか、テストしようとか、もしくはお客様の声とかテスティモニアルと呼ばれるようなものを、実績とかをどんどんどんどん入れていこうとかね、思ってこう購入してもらう、このパーセンテージを変えようと思ったりもすると思うんです。もしくはまあリピートですね、既存のお客様がもっともっとたくさん買ってくれれば売上額が増えるんじゃないかということで、商品を新しく開発したりとか、ネットショップだったらこう新規のね、商品登録のペースを上げてみたりとかですね、はたまたメールマガジンを送る回数を増やしてみたりとか、キャンペーンの回数を増やしてみたりってことをすると思うんです。まあこれ当たり前の話をしてますよね。してると思うんです。なんですけど、まあそうなんですよ。そうした方がいいんです。いいんですけど、とはいえですね、一瞬では上がらないじゃないですか。今日僕が言いたかったのは、売上額が一瞬で上がる方法を話そうと思ったので、一瞬では上がらないし、まあ簡単でもないじゃないですか。まあまあ簡単かもしれないけど、簡単でもないので、この方法ではないんですよね。で、そうすると何が残るかというと、実はみんな気づいてるけど避けている部分があって、それが何かっていうと、まあつまりは商品の購入金額っていうのを上げればいいわけですね。お客さんが1回あたり買うというか、まあ例えば、毎日3人の方が3回物を買ってくれるようなサービスかもしれないし、毎日100人の人が物を買うようなサービス、サイトをやってるかもしれないけど、この100回を200回にするとかね、いう話を今までしてたじゃないですか。なんだけど、100回買うのは買わなくて結構です。アクセスも買わなくて結構です。率も買わなくて結構です。ただただ、1回あたり買うお金が、例えば1万円だったものが2万円になったりとか、1万5千円になったら、その分かける購入人数分で売上高って上がるじゃないですか。つまり一瞬で上がるっていうのはこういう状況のことを言うと思うんですよ。まあ、これで今日の話終わりなんですけど、なんですが、いやいやいやいやと。いや、そう簡単じゃないよ。もっと簡単じゃねえじゃないかっていうふうに反論されると思うんですよね。なんでかっていうと、まあ当然のごとく売上単価を上げるってことはみんなわかってると思うので、送料の、無料送料のこう LINE、まあ今は楽天とか Amazon の問題があるから、無料、送料のラインって下がっちゃったけど、まあ無料の送料の金額を5000円以上が無料だったものを8000円にすればね、客単価が上がるとかってことはやっぱ起こり得るし、クロスセリングといってこうレコメンドエンジンかなんか入れて、こんなものもおすすめですみたいなとか、こんなものもみんな買ってますとかっていう風にやって追加購入をしてもらったりとか、はたまたセットにしてみたりとか、まあ1年分とかね、いうパッケージにしてみたりとかってことで単価を上げようという風にすると思うんです。なんだけど、それでも一瞬でというわけにはいかなくて、もっと簡単なのに、みんなが避けてる、 目をつぶっているものがあると思うんですよ。それは何かというと、やっぱり商品そのものの金額です。まあ、定価という場合もあれば、売り値かもしれないですね。とにかく商品の販売価格、今売ってる商品、今提供しているサービスの販売価格そのものを上げるっていうのが、まあ、一番早いじゃないですか。ですよね。まあ、これも結局、いやいや、分かってるって言うと思うんですよ。なぜかというと、まあ、うちの、まあ、小学生の子供でも、どうやったらパパの会社売り上げが上がるかな、つったら、値段を上げるって多分言うんですよ。ぐらい、当たり前の話を今してますよね。でもなんでやらないかっていうと、まあ、二つぐらい理由があって、やっぱ怖いじゃないですか。なぜかというと、価格を上げることで売れなくなるんじゃないかとまず思いますね。しかも売れなくなるよって言い切る人もいるかもしれない、僕に。売れなくなるんじゃないかってことが一つと、あと既存のお客様に対して、まあ、売れなくなった時にね、また下げたりしたら、まあ、体裁が悪いんじゃないかと。まあ、みっともないというかね、あんまりなんか、よろしいものではないなと。もう一貫性がないから、ビビって下げましたみたいなことになるから、なかなか難しいということで、この二つの理由で大体値段っていうのは上げられないと思うんです。まあだからまあ、しょうがないねってことになってると思うんですけど、でも今日あえて、まあちょっとぶつけたかったのは、とはいえ、やっぱり値段を上げたらどうですかっていう話をしたいって話です。じゃあ、どういうふうにすれば値段を上げることができるかって話をちょっとしていきますね。もう一回復習しましょう。なんで商品の価格とかサービスの価格を上げれば売上高が当たり前にすぐにもう一瞬でその日から上がるのにやらないかっていうのは大きな問題は二つあると言いました。一つは上げたら売れなくなるんじゃないですか、コンバージョン率は変わらないんだからとか言っても変わるんじゃないですか、売れなくなるんじゃないですかとか、売れなくなるよとかっていうのが一つ、そういう懸念ですね。一つで、もう一つは売れなかった時に上げてるのにまた下げるってかっこ悪いからできないから、結局試すことすらできないというのが二つ目ですよね。で、これをどう超えるかなんだけど、まあ、これ、聞いていただいてる方の中でまだビジネスをしてない方は簡単なんですよ。こんな悩みなくて。なぜかというと、これから売るにあたって商品が2種類書いてある別々のページを用意して、両方にアクセスを流してですね、どっちの方がたくさん売れるのかとかね、どっちの方が、たくさん売れなくてもどっちの方が利益がたくさん残るのかということで、どっちの金額だったらたくさん儲かるかってことがテストできるので、これはまあお客さんに聞けばいいじゃんっていうことでまあ終わるんですよね。だからこの悩みって多分持たなくていいんですよ。だから商品、これから商品の値段付けをしたりとか売り出す人とか、まだ売れてない人は今日の悩みは関係なくて、できるだけ高く売るためにテストしてくださいということで、テーマが、違うんで、ちょっと今日ははしょりますけれども、今やってる人です。もう、すでにお客さん買ってる人がどうするか、なんですけど、じゃあこの二つのビビりから、思うに、僕が、まあまあ、思う、まあ、提案というか、実際僕もやったんですけど、やったことなんですが、まあ前提として、まあそもそもですよ。そもそもですけど、お客様は、ある一定のラインを超えるまでは、金額上がったことに気づかないです。気づかないです。気づかないし、いやこれ、お客さんに失礼なこと言ってるんですよ。気づかない。気づかない。まあ、気づいていたとしても気にしないって言ったらいいのかな。気づかない、気にしない、上がったんだな、ぐらいの判断をなさる方の方が、多いことは知っておく方がいいと思う。なんで上げやがってということにはならないってことですね。です。もちろん一定のラインがあるんですよ。もちろん売れなくなるんじゃないかということで、ここまで行ったら売れなくなるとかね、じゃあどこまで上げればいいのかみたいな話はあるんです。だけど、そこまで行くまでっていうのはお客様は、例えば1000円で売ろうが、1500円で売ろうが、気づかないもしくは気にしないという状況になるということをまず、まあ、知ってた方がいいと思うんですけど、で、じゃあどうやって、この金額を上げるかなんです。だってそれだったら、いや、お前結局、ある一定のラインになったら売れないって言ったじゃないかってなるじゃないですか。で、この折衷案があって、まあ、めっちゃ単純なんですけど、もう小刻みに値段を上げていくってことなんですよ。限界値まで。が、一番いいんです。どういうことかというと、例えば、1万円で売っている商品単価のものがあれば、めちゃくちゃビビってやりたいなら、1万100円。 1%、たった 1% 上げる。1万円を1万100円。で、また次、すごく短いスパンで1万、210円とか。で次にまた1万500円、1万1000円。次1万2000円、1万3000円みたいな風に上げていくんですね。っていう風にすれば、まず少なくてもインパクトがちっちゃいですね。お客様が気づかないという方な傲慢で失礼なことを考えてるんじゃなくて、もちろんお気づきになりますよ。だけども買ってくれるということです。買ってくれるだろうということだし、例えば、じゃあどっかに、お前どこかにいた、どっかの金額まで行ったら売れなくなるって言ったじゃないかって言いました。もちろんめっちゃ先まで行かないとそうならないはずなんだけど、なったとしましょう、万が一。まあそれは皮膚感覚でわかると思うんですけど、データ見ればね。なんだけど、なったとしましょうか。もうそうなったら、下げる必要があるんだけど、でもね、1万円を、お前が言った通り2万円にしたら急に売れなくなっちゃうね。また1万円ってのこれインパクトでかいでしょ。倍にしといてまた半分みたいな。で、この、上がった時に買ってくださったお客様に、もう仁義が立たないじゃないですか。ね。価値、お前の価値基準は何だよってことになるわけですから、いろいろ問題があるから、まあだから上げなかったと思うんだけど、でもね、1万、円のものを1万1000、1万2000、1万3000、1万4000って上げてた時に、1万9000円の時から2万円になった瞬間に、明らかにデータが変わった。利益の額も絶対減ると。あと売上高も減ると。ユーザー数も減ると。ことが分かった時に、これですね、判断早かったら、まあすぐ戻せばいいんですけど、これ戻した金額が1000円じゃないですか。だからここもですね、下がっていることを気づかないです。お客さんが気づかないっていうか、お気になさらないっていうんですかね。ってことがあるから、この上限が小刻み、上昇が小刻みだと、こうビビって戻すというか、失敗して戻すときにも小刻みに、まあできるので、これがやっぱ一番さっきの問題をクリアするけど、高くする方法かなというふうに、思いますね。もちろんこれ配信すると、いろんな意見があるでしょう。例えばね、オラオラ系のアドバイスだと、いやいやいやいやって、商品っていうのはさ、君の商品の価値なんだから、サービスさんから。あなたが思う価値を分かりやすく説明して、自信を持って売りなさいよ、というアドバイスがあるでしょ？ありがたいアドバイスがあると思うんだけど、いや、まあそうですよと。そうなんだけど、まあそういうオラオラ言われても、まあ、できないじゃないですか、そんなことね。できないんですよ。大した理由がないから、みんな多分あげたい理由が。いや、まあもちろんこれもったいないなと思ったり、こんなにもっと高くいただいてもいいのになと思うのもあると思うけれども、そんなんじゃないですよ。理屈抜きにもとにかくビビるでしょ。だから、まあそういう凡人で気が弱い人は、やっぱゆっくりゆっくり上げていくのがいいんじゃないかなというふうに、思います。ちなみに、僕やってるね、スーツ販売のウェブサイトも、実は、1% ずつ金額を上げてます。上げてますね。で、まあこれからも多分上げていくと思います。まあ今はただでさえ今相場よりもはるかに安く売ってますからね。ここはまあ有利かもしれませんけど、ゆっくりと金額を上げていこうというふうに思っていますね。ビビってますから。思ってますし、お客さんがこの金額だったら払っていいかなと思う価値までは上げれると思ってますんでね。思ってます。で、もっと大きくなったら、安く売る、つまりニトリだったりとか、ユニクロみたいに、そういう価値提供ができるとは思うんだけども、そういうのは、ああいう、成功している企業がなさったらいいかなと思いますので、まあ、我々やるつもりはないですね。で、あと、サブスクでもそうなんですよ。サブスクも、まあ、我々のクライアントさんとかでですね、例えば去年の、9月ぐらいかな ?9 月ぐらいから、オンラインの、まあ、ある養成講座、資格養成講座を提供しているときはですね、初月生というか、初めて募集したときは、月額2万3000とかだったんですよ。2万3000ぐらいで1年ぐらいやるような商品だったんですけども、この月額の2万3000をバーンと上げるんじゃなくて、もともと想定は3万ぐらいにしたかったんですけど、次の月2万4000円。あ、違うな。2万5000か。2万5000。2万5000、2万5000、2万6000。2万6000、2万7000、2万8000みたいな感じで、今もう3万近く、まあ3万かなぐらいに、なってますね。で、申し込み率は全く落ちていませんし、落ちたタイミングでまた対処しようというふうに思っています。まあだから結局ゆっくり下がっていったりとか、急に下がるよりは、 やっぱ小刻みに上がってる方がインパクトも少ないですし、対処もしやすいし、お客様に対してもやっぱり早く決断してくださった方にはね、メリットを提供できているということにもなるので、サブスクでもこれ十分使えるんじゃないかなと。別にね、今月2万4000円で入った方々が途中から支払いが上がるわけじゃないんですよ。それは、おそらくフェアではないことないけど、まあ、ネットフリックスとかね、メールのマガジンの配信ツールとか、ウェブサイトのああいうものは平気で上げてきますけど、でも、我々がやる場合は、その据え置きにして、新しい方だけ上げていくという対応ができれば、十分その月から売上高っていうのは一気に上がるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今日提案したかったのは、まあ、ケチケチ、お客様にとってはケチケチじゃないな、まあ、小刻み作戦。で、値段を上げるってことにして、まあ、分かってはいるけど、っていう人は、ぜひ値段を上げてみてください。そしたら、多分、6ヶ月もすればですね、売上高が倍になってるかもしれませんよ。1.5 倍にはできるんじゃないですか。何も他の環境を、努力で改善できなかったとしてもですよ。っていうぐらいのポテンシャルあるので、逆にこれを言った時に、1ミリも上げられないって人は、大手じゃないのに、安い、ことが価値である商品を売ってしまってると思うんですよ。この場合はね、やっぱね、もうテーマが違って、間違ったかもしれません、選択を。いや、間違ったなんていう失礼だな。でも、なんか、あれじゃないですか。なんか儲かんねえなって感じ、嫌になっちゃうじゃないですか。なので、もうちょっとね、小刻みでも上げれるような商品を選ぶとか、ちょっといいか、遊びでもいいか、他でやってみるか、みたいな感じで、違う、テーマのビジネスもなさると、いいんじゃないかなと思ったりもします。それでは皆さん、ぜひ今から 1% ぐらい書き換えてみてください。それでは。はい。それでは596回目の雑談に行きたいと思います。今日はね、チケットの話をしたいと思うんですが、我が家はですね、まあ、家族、皆さんが、東京ディズニーランドがお好きなんですね。まあ、すごい子供ちっちゃい時から好きだったんですよ。僕は好きではないです。嫌いではないですけど、好きではない。めっちゃ来たくなったりしたことは一回もないですね。まあ、子供が喜んでる姿を見るって意味では、すごく楽しかったですけどね。でも自分で、わー、もう行きたいということは、まあ、さすがにない。さすがにというか、そういうタイプじゃないということなんですけど、とはいえですね、やっぱり定期的に、だから行くんです。行くんですけど、最近行ってないんですね。なんでかというと、入場制限を、まあ、していたので、まあ、チケットっていうか、その好きな時行けない部分があったから、まあちょっと控えてたんですけど、まあ、最近やっぱりこうね、いろいろ開けてきましたから、行こうということでチケットを取ろうとしたんですよ。ただですね、これは取れなくて、なんでかって言ったら、入場制限が何千人とかって決まってるし、何万人なのかな、決まってるし、そのチケット発売日が毎週今水曜日だったかな、水曜日の10時からオープンみたいな感じで、しかもネットでしか買えないんですよ。買えないんです。で、そうなるとどうなるかって言ったら、抽選でも何でもないから早い者勝ちなので、トラフィックがこう集中してね、そのアクセスをパッと掴んで予約ページまで行った人がたまたま取れるみたいなような感じだから、もうね、チケット発売する1時間ぐらい前からもうサイト繋がらないんですよ。なんで強化しないんだって話もあるんですけど、繋がらない。から、結構僕もやったんですけど、時間見つけて。いつも予定まで上げてね。だけど全然取れたことないですね。まあ真剣にやってないのもあるけど、結局、発売日がわかる、その日にスタンバイする、で、モバイルの通信と、家のいわゆる光通信みたいなことを同時にね、つなぎながら、こう更新つってやるわけですよ。で、やってました。で、ワクチンとかもね、それで僕、当時やったんですけど、無駄な感じで、ね、もう、嫌になっちゃうんですよ、取れないから。ってことで、まあ今、ちょっと様子見てるんですけど、それ置いといて、これ J リーグもそうでして、サッカーですよ。日本のサッカーの J リーグのチケットも、やっぱ上限5000人ぐらいでやってるから、もう人気あるチーム、僕、川崎フロンターレっていう、まあ、地元のチームのサポーターなので、ここチケット取ろうと思って頑張るんだけど、やっぱね、全然取れないです。もう繋がらない。繋がってももうすぐ埋まってるって感じで、これももう嫌になっちゃった感じなんですよね。なんですけど、でも中にはね、ひょいひょいひょいひょいチケット取る人がいるんです。僕親戚の子がですね、 撮ってるんですね、結構撮れたよとかって言って、でどうしたのって聞いたら、実はプログラマーでして、その人はプログラマーなのでプログラムを組むんですって。例えば発売日すら発表がない時、発売日発表があるだったら、発売日がこのサイトで発表されると分かってるなら、その企業サイトだったり にアクセスして、定期的にアクセスして、この発売日が発表された瞬間を掴むんですね。そのロジックを組んで掴み、で発売日が分かってれば、その発売日になったらこのアドレスにアクセスして、繋がらなかったらもう一回アクセス、繋がらなかったらもう一回アクセスして、違う繋がったらそのまま予約フォームに進むみたいなので、進めるったらアラートをピロリロンって流して、人間がよしよしってことで撮るみたいな風にプログラムを組んでるんですって。でまあプログラムの方はピンとくると思う、まあそんな難しくないですよ。ウェブサイト、API って言って自動で掴みに行くやつじゃなくて、パソコンの画面の操作を擬似的に自動にするっていう、ここの座標をクリックしたら次ここクリックして更新ボタンを押してみたいなプログラマーだから、そんなに難しくないんですね、書ける人だったら。だけどそういうのを作っていて、スクレイビングとか、まあ、言ったりするんですけどね、ボットとか言うんですが、こういうのを作って、まあ、取れたよなんて話を聞いていましてですね、もうすごいと思いました。でちなみにこの現象って結構ね、世界中で問題になってるらしいです。もちろんダイナミックプライシングって言って、高い、まあ、めっちゃ高い金払ったら取れて、安い金の人たちは取り合いみたいな、ね、うまいこと配分できるようなものとかはそこまでじゃないみたいなんだけど、やっぱり早い者勝ちというのはどこでも残っている、抽選じゃないやつはね残っているので、これ世界中こういうことをするやつがめっちゃ多くて、しかもプログラミングが難しくないから、ガンガンそれを回してですね、でどうなるかって言ったら、やっぱ転売するんですね、高額で転売したりとかってことで、まあ、ひどいイベントになると半分は転売屋がボットで取ってたりとかってことで、まあ、結構ね問題になってたりするそうです。まあ、どうやって解決するかっていうのは、多分ダイナミックプライシングにして金持ちがいいチケットを取れるっていう風にしつつ、お金を払わないような、層は、それ失礼だな、安いチケットの層は抽選にするみたいになるんでしょうね、きっとね。なんかこう偶然つながったらっていうのも公平だけど、違う公平感を出すというか、会員ですごいねお金払ってたら、そういう優先的なチケットが回ってくるとかって、やっぱそうなるべきじゃないですか。そうしてない人にとってはね、不公平感があるかもしれないけど、なんかそういうのってフェアですよね。なんかだってさ、なんか急にその日にたまたまつながったから取れた、イエーイみたいなんて、なんかすごい絶望感しかないというかと思うので、なんとかしてほしいんだけど。ということでね、結構ね、まあ転売の人たちで組織的にやるのは別としても、プログラミングをやる人たちはそうやってちゃんと頭で考えて、その環境の中でも最適な体験をするためにね、チケットを取るって話をしたかったんですが、ってことなんです。だからまあなんか僕もさすがにね、俺のも作ってよってね話せないけど、お金使ってね、外注さんとかをね、それこそクラウドワークとかで作ってもらうぐらいね、できんのかなと思う。まあそこまでじゃないからね、やる気しないんですけど、と思ってて、だからこれからの、もしかしたら世間ではね、プログラミングぐらいはやっぱそうやって使えるようになった方が、お金とは言いませんけど、体験価値も上がるような時代になってきてね、いるので、まあ、せめてそういう仕組みだったりとか、そういうことができるってことを知ってる人の方が、まあ、得をすると言いますか。で、世界なんだから、さっきフェアじゃないって言ったけど、まあ、ある種、この、フェアじゃないですよね。知識がある人が有利で、知識がない人っていうのは、まあ、体験価値も下がるというか、っていう、やっぱ知識社会、知識格差、ってなってきて、まあね、だから物を知らない、調べられないってなってくると、ある種こうね、あんまりいいことないのかなと思ったりもしましたね。だからまあ子供たちがね、になんかプログラミング習わしたいですみたいな、親御さんはとても多いらしいんだけど、そういうのもそういう期間があるからですかね。まあプログラミングできたからつってそうなるとはもう限りませんけど、って思ったって話でした。まあ、とりあえずまあということで、チケットは取りにくいってことが言いたかったんで、また取れたら報告したいと思います。それではまた来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。 この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。